本日は2017年の8月の6日の日曜日でございます。今回でシネマアクティフのポッドキャストは回を重ねることボリューム25ということで、25ということは12で1年ですから、ちょうど3年目に突入すると。
あ、そうですか。
そうなんです。早いもんでね。
はい、ありがとうございます。もうなんやかんやと皆様
まあ3年目にあたり少しですね、ポッドキャストの内容的にもあのマイナーチェンジをしていこうかなというふうに思ってますんで、まあ今日はそのあたりの話からさせていただきたいと思います。はい、それでは参ります。シネマアクティフのポッドキャスト。我々シネマアクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽配信で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
あゆみです。
以上の2人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ3年目のスタートということで、はい、話をスタートさせたんですけど、
はい、あれって感じですね。
そうなんですよ。いきなりまこちんがいないということでございまして、はい、これまあなんでかと言いますと、はい、まあ単純に仕事で、はい、はい、現在遅れております。
遅れております。
なので後で合流をすることになると思いますが、はい、当面2人でやっていきますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新鮮ですよね。
そうですね、2人って多分初めてですね。
2人で話するなんてことは、うんうん、まあね、普段はまあちょこちょこ世間話ぐらいはありますけど、まあまあ、はい、ね、収録は初めてなんで。
そうですね、逆に緊張しますね。
あ、そうですか。
はい、
まあ、そんなにね緊張していただくようなものでもないんですけども、はい、よろしくお願いします。
はい、ということ で、よろしくお願いします。
で、3年目ということで、はい、ちょっとマイナーチェンジをね、うん、しようかなというような話をちょっとオープニングでしたいんですね。はい、というのはですね、まずシネマアクティフのポッドキャストはまあこれまでずっとやってきまして、各3人それぞれコーナーを持ってまして、はい、うん、でまあプラスオープニングとエンディングという形でやってたんですけども、恒例を少し変えようということで、まあどうやって変えるのかというと、まあ具体的な話をしますとですね、うん、私がやっております、コーナーですね、はい、ペップの目グッドバッドウィアード、うん、これを通常のシネマアクティフのポッドキャストの枠組みの中からは外します。なのでこれからのシネマアクティフのポッドキャストの流れとしては、オープニングがあって、うん、映画の楽しみ方は自由だがあって、はい、FM605 があって、はい、エンディングと、こういう流れでこれからはやっていく、
うん、
これからというのは今日からですね、今日からやっていくということになります。
うん、はい、
で私ペップは何をするかというと、まあまあ当然あの2代目カリスマ司会者と言ってるぐらいですからまあ司会プラス、はい、まあ、リアクションに専念すると、
はい、
こういう本編になっておりまして、はい、じゃあペップのメグッドバッドウィアードどうなんねん、うん、ということになるんですが、これは私がやってます不定期コーナーペップの縁グッドフェローズと同様にですね、はい、別枠で、収録をしていこうということで、配信はこれまで通り続けますが、うん、一応本編の枠の中からは外れますよというような形になります。は
い、あ、でも続けていくということですね。
そうですね、
はい、なくなるわけではない、
なくなるわけではないんです、はい、で別枠になりますので、まあ、これまで以上にですね、うん、攻めた形で、やっていけたらなとは思ってるんですけども。
十分攻めてましたけどね、今。
そうですか？そんなことはないと思うんですけど。
もう散々切ってい
く。いやいやいやいや、そこまでのことはなかったと思いますが。まあ、リニューアルにあたりですね、はい、ただ単に別枠にするとなると、うん、まあ、あゆみさん、まこちん、今まで僕の話を聞いてきてくれてたお二人が、はい、まあ、いなくなるんですね、
うんうん。
なので、じゃあどうすんねんと。
はい、
ちょうどこの配信の前に、僕が一人で撮った音源がおそらく配信されてるかと思うんですけれども、ペップのメグッドバッドウィアードを一緒に収録してくださる方を公募したいと思います。
はい、リスナーの皆様でも可能ということ
ですね。もちろんそうですね、
はい、
なのでこれまであゆみさん、まこちんが担ってくれていたパートをですね、うんうん、ぜひお聞きのあなたにやっていただきたい
そうですね、
収録時間が大体ですけど、まあ3本話して大体まあ90分ぐらいには収まるのかなというような感じです。
1個30分ぐらいって感じ
ですね。まあ大体ね、うん、あのまあ、当然あの長い短いはあるので、
うんうん、
最初はちょっとやっぱりどうしても長くなってしまうので、
はい、
まあ、神戸近郊、まあ、神戸市内ですかね、うん、
はい、
神戸市内でしたら、まあ、交通費なしでどこでも伺いますよという形です。
うんうん、
なので収録場所も特に、こだわりはありません。私もう一つ追試ねポッドキャストというのをやっておりますけども、はい、こちらはもう主に車の中で収録しておりますので
二人で
場所はどこでもいいという感じですね。
はいはい、
あの車の中でも構いませんし、うん、カラオケボックスでもいいですし、うんうん、我々が以前使わせていただいてた個室カフェとか、うん、 あるいは音楽スタジオなんかでも、うん、どこでもいいんですけど、適当な場所があれば。うん、まあ、やかましい場所はやっぱさすがにね、うんうん、あの配信で皆さんに聞いていただくので、
ま
あ、そこだけはちょっとご容赦いただいて、うんうん、それ以外のところでということで、ちょっと収録場所はどこでもいいですよということでやらせていただいております。うんうん、聞き手の人数というのも、今まではまあお二人に聞いていただいてたんですけど、うん、まあ、これも特に制限は考えてません。
うん、
もちろんお一方でも構いませんし、うん、まあ、二人以上の方でももちろん構いませんよと。
うんうんうん、
ポッドキャストなんかは配信したことがないよと、 あるいは映画にこういうまつわる何かをしたことも別にないよというような方でももちろん全然 OK でございますので、
うんうんうん、
ただ単にまあ僕のお話を聞いてリアクションをしていただくだけの簡単なお仕事でございますので、うんうん、仕事でもねギャラは発生しないんですけど
すいません
なので、はい、まあちょっとね、あの、ポッドキャストってどんな感じで収録してんのかなとか、
うんうん、
ちょっと話聞いてみたいなとか、そういう軽い気持ちでも全然構いませんので、
はい、
ぜひとも我こそはとおっしゃる方はですね、うん、と、あの、名乗りを上げていただきたいなと思ってまして、例えば想定している、まあシチュエーションとしては、
はい、
例えばお店をやられてる方とかで、ちょっとイベント的にね、映画の話をちょっとしてくれよと、はい、いうようなことであれば、それはもちろん、あの、僕でよければということになりますけども、うん、まあ僕のコーナーをそのままそこに持って行ってやるというようなことも、まあ一つ可能性としてはあるのかなと。う
ん、お店の宣伝とかもしていただいて、
そうですね。もちろん、はい、ポッドキャストなので、うん、まあ、映画好きの方に多分主に聞いていただいてるかと思いますんで、うんうん、映画好きの方に訴求するようなネタをお持ちの方であれば、利用していただけたらというような感じですね。
は
い、
まあ、普通に映画好きな人でも全然、ね、
もちろん
構いませんよね。
もちろん全然構わないです。うん、はい。もし遠方から、ちょっと来てくれよと。いうような方がいらっしゃったらですね、
はい、
まあ、それはもう、あの、交通費等を相談で、
はい、
まあ、できるだけご希望にはお答えしたいというふうには考えています。
うん、この人が取りたい場所ってことですか？
そうですね、うんうん。例えば地方で、まあ、地方というか我々も地方ですが、はい、まあ、神戸以外のところでちょっとやってくれへんかというような言葉があれば、うん、
はい、
まあ、当然ね、物理的な時間とか、あの、日程とかもありますんで、はい、その辺はまあ、詰めながらということになるんですけども、はい、ご相談いただければというふうに思っております。はい、もちろん、あの、他のポッドキャストを配信されている方ももちろん OK
そうですね、面白いかも
でございますので、うんうん、まあ、気軽にお声掛けいただけたらというふうに思っております。はい、今までは3人のスケジュールを合わせないと収録ができないということがありましたけども、うん、まあ、僕一人で動くということになりますんで、はい、僕のスケジュールさえ合えば、どこでも行けるかなと思ってますんで、
はい、
まあ、もちろん、あの、金銭的な部分もありますが。
北は北海道みたいな。
あ、もちろんね。はい。まあ、もちろん海外ということも視野としてはあり得るのかなと思いますが、はい、いろんな形でね、うん、あの、想定していってやっていけたらなというふうに思っています。何よりも、まず我々がやってる活動というのは、はい、単純に映画の話をポッドキャストに載せて、
うん、
ああ、楽しいねっていうことではなく、うん、やっぱり映画館で映画を見てもらうということを、まず第一の目的として我々はやってますから、
はい、
我々の話を聞いて映画館にじゃあ行きたいなと思っていただくということが主な目的なので、
はい、
そういうことが今後その別枠で動くことによって、うん、さらに広がっていけばいいなというふうに思ってますんで、
うん、はい、
これを機会にぜひともですね、うん、ご応募いただけたらと思っています。
はい、よろしくお願いします。
ご応募先はですね、シネマクリフ .com のコンタクトアスからいつも呼びかけてるあそこからですね、うん、入れていただければぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
メールを一通いただいてますんで、はい、ご紹介をしたいと思います。では、ちょっとあゆみさん読んでいただいていいですか。
はい、MI2 さんからいただいております。はじめまして、MI2 と申します。
はじめまして。
私は関西出身ですが、現在は東京に在住しております。お三人さんの緩めの関西弁トークと、一方で情報をしっかり伝えるという視聴者側に立った番組内容がとても聞きやすく、いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
さて、初めてメールをさせていただきましたのは、前回のエンディングのコーナーで、旅先で映画館に行かれるというお話になっていましたが、
うん、
先日私は出張でフィンランドのヘルシンキに行った際に映画館に行ってきました。仕事で行っていたため、ほとんど観光をするスケジュールが取れなかったのですが、たまたま宿泊先のホテルの前が映画館でしたので、興味があり覗いてみることにしました。こちらの映画館は1階が映画館で2階はアートミュージアムになっていたり、
うん、
君の名はがやっていたり、ポップコーンの充実度が半端なかったりしました。
やっぱりヘルシンキでもポップコーン売ってるんですね。
ね、意外ですよね。映画館は本来とてもローカルな場所ですので、 で、うん、同じ映画館でも違いを発見することは、うん、観光地に行くのとはまた違ったその土地の魅力を感じることができる場所だなと思いました。
なるほど。
今回は映画を見るところまでできなかったのですが、うん、今度はぜひ見ることまでしてみたいと思いました、
はい、
海外に行く新しい楽しみができそうです、うん、余談ですが仕事先のフィンランドの方々に日本映画を見たことがあるか聞いてみたところ宮崎アニメが上がってきました。
やっぱり
その中でも隣のトトロが一番人気のようです。サンタクロースムーミンの国なので自然と納得でした。
そうですね。
ちなみに私が宮崎アニメで一番好きな風立ちぬはどうだと聞くと、
うん、
あれは主人公の声がとても悪いねと言ってました。庵野監督が声をやっていることは知らなかったようです。
まあそうでしょうね。
以上突然のメール失礼いたしました。今後も配信を楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、MI2 さん、はい、ありがとうございます。
これはミッションインポッシブル2って感じなんです
かね。そうでしょうね。 おそらくそうだと思います。
はい、
ね、ヘルシンキの映画館に行かれたということで、はい、
前回のとなってますか。
全然、ね、そうなんですよね。これね収録の直後ぐらいにいただいたん で、ね、はい、前回の収録には載せれなかったメールなんですけど、
はいはい、
ヘルシンキの映画館でね、
うーん、なんか絶対オシャレですよね。知らんけ
ど、いやいやいや、イメージ完全なイメージですよねですけど、
はい、
まあ確かに旅先の映画館で言っても我々のその国内の話とはまた全然違って、海外やとまだ余計にね、
うんうん、
ポスターイメージも違うし、
あ、確かに、ね、北欧とかおしゃれな感じが、
そればっかり、そればっかり完全に北欧マジックにかかってますけど
、ね、北欧って言ったらテンション上がらないですか。
あ、
やっぱり北欧フェアとかやっとったらもう無条件
で、まあ確かにね、はい、女性に訴求する力はむちゃくちゃあるんじゃないですか、北欧っていう、うん、ね、うん、なんか北欧カフェとか。
ああ、ありますね。かわいいお皿とか使ってね。そうそうそう、うん。
実際はね、どこまでどうかっていうのはわかりませんけど、行ったことないんで、
ね、そうですね。
どこまで再現してるかっていうのはわかりませんけども。はい、
うん、
まあでもなんとなくのおしゃれの感じはすごいありますよね、はい、
うん。
ポップコーンの充実がすごいっていうのが結構意外でしたね。
うん、どんな感じなんでしょうね。
ね、もっとなんか、その北欧ならではのちょっとしたお菓子みたいなもんがあるのかなと思いきや、やっぱり共通的にポップコーンは売ってあるんやな
と。どの世界でも売ってるんですかね、ポップコーンって。
アメリカ映画でも見ますし、まあもちろん日本でもポップコーン。
なんでポップコーンなんでしょうね。音がしないからですか。
音はしますけど、原材料と、あと保存が効くとか。
ああ、そっかそっか。大量に量産できる。
できるとか、いろいろそういうのがあると思いますよ。手がかからないとか。
あ、確かにね、
うん、で実際に宮崎アニメが人気で隣のトトロが一番と、うんうん、風たちにはやっぱダメかっていう感じですよね。
あれは主人公の声がとても悪いねって
でもちゃんと現場で声を聞いてらっしゃるってことですね。吹き替えじゃなくて、
ね、海外の映画って吹き替えが多いんですけどね。
ね、
うん、
吹き替えじゃなくて字幕でご覧になられたっていうことですね、うんうん、
まあそれいいですよね。
でもフィンランドの方でも庵野監督の声はしっくりこなかったっていうのが非常に珍しいというか、うん、そんなもんなんやっていう感じしましたよね、
うん、
まあ多分あれでしょうね、これまでの宮崎アニメを見てるから、
あ、確かに、
ね、こう達者な人がいっぱいおるから、うんうんうんうん、急に何この人ってなったんでしょうね多分、
うん、
まあ、まあ、僕らからしたらあれはあれあれでいいと思ってるんですけど、まあ起用された経緯なんかもね、日本人の我々はちょっと調べたらわかりますけど、うん、まあそれもよくわからないっていうところもね、あったかもしれませんし、我々あんまり海外に行くことがないので、
そうですね、
うん、こういう海外の話、うん、もしね MI2 さん以外にもお持ちの方がいらっしゃったら、
うん、
ぜひともお気軽に、
はい、
はい、メールの方いただけたら
と思います。海外に住んでる方とかね、
そうですね、
リスナーの人とかもしいらっしゃったら、
我々のポッドキャストはどうかわかりませんけど、うん、他のポッドキャストとかで、
うんうん、
よくまあタレントさんとかがやってやられてるのを聞くと、うんうん、やっぱ海外から聞いてますっていう方は結構いらっしゃるんですよ。
そうなんです、
ね、うん、ぜひとも
映画館事情を、
はい、映画館事情含めてね、
はい、
いろんなことをお話を聞かせていただきたいと思います、はい、MI2 さんありがとうございます。それでは、いつも通りですね、はい、我々シネマティフメンバーの、
はい、
注目作、本日が8月の6日の日曜日、
はい、
次回の収録が9月の3日の日曜日で4週間ございますので、はい、この間の公開予定の作品で、はい、メンバーの期待作ということで、紹介したいんですが、先ほども申し上げましたように、はい、まこちんが今おりませんので、
はい、
まこちんの注目作をすでに、こちらの方で預かっておりますので、
はい、
私がちょっと代読して紹介したいと思います。
珍しいパターンですね、
はいはい、どうもまこちんです
まこちんと同じみたいな感じで
今回の僕の注目作はローサは密告された、
うん、
カンヌ国際映画祭で主演女優賞を受賞したフィリピン映画です、
うんうん、
タイトルの通り、ローサが密告されるストーリーです、うん。何を密告されるかというと、ローサはマニラのスラム街でタバコやお菓子を取り扱う雑貨店を営んでいるのですが、そこではなんと麻薬を密売していたのです、うん。密告されたなんてタイトルでは被害者ぶっていますが、ローサが悪いんですね、うん。でもその背景には厳しい貧困があります。麻薬の取引は家計を支えるためにやむを得なかったのです。予告編を見ただけでもフィリピンのシビアな現実、過去作品のヘビーな内容が嫌というほどに伝わってきます、うん。なぜかというと、密売人が取り締まる警察も腐敗しきっていることがはっきりと描かれているからです。うん、押収した麻薬の横流しなど正義の名のもとに私腹を肥やしています、うん、フィリピン政府はロドリゴ・ドゥテルテ大統領就任後麻薬の撲滅に力を入れてきたそうですが本作はその暗部を映した作品といえます。監督はブリランテ・メンドーサ、すでに国際的な評価を得ている監督です、うん、2012年の作品囚われ人ではイザベル・ユペールとも仕事しています。なんといってもブリランテ・メンドーサ名前がいいですね。ブリランテ・メンドーサ、ブリランテ・メンドーサ、何度でも言いたくなる響きの良い名前です、はい、これ自分がちゃんとすんなり言われへんからって僕にあの何回も言わせようという意図がビンビンに伝わってきますけど、これは冗談ではないのですが、本作を注目作に選んだ理由はブリランテ・メンドーサという名前にもあります。監督の作品は一本も見たことがありません。
適当です、
ね、なんやそれっていうお二人は優れた監督は名前からしてオーラを感じると思いませんか？ってしょうもない内容を読ませてしまってすいませんと、うん、テアトル梅田とシネリーブル神戸では8月12日公開、京都シネマでは遅れて9月23日公開ですというのがマコチンの注目作でございます、はい、あの長いこと読んだんで、もう一回タイトルを言うときますと、ローサは密告された、はい、というフィリピン映画ですね、
うんうん、
はい、
これね前シネリーブル神戸に、はい、あの前のシネマトークのお題映画の、うん、彼女の人生は間違いじゃない、あれを見に行った時に予告がやってて、
あ、やってました、
うん、面白そうだなと思って、ちょっとドキュメンタリータッチの撮り方なのかな、
あのホームページというか、はい、ウェブサイトを見た限りでは、うん、なんかすごいドキュメンタルな感じがビンビンにしてましたけど、うんうん、そうそう、一応劇映画ではあるんですよね、
うん、そうそうそう、ドキュメンタリーかと思ったんですよ、やっぱ最初
ですよね、
うんうん、
だからまあ、その辺がどんな感じなのか、フィリピン映画っていうのもね、
うんうん、確か見たことない、
なかなか見る機会がね、うん、我々あの関西なんでアジアン映画祭でいろんなアジアの映画を見る機会がありますけど、はい、うんうん、実際にこう映画館でロードショーされる映画となるとグッと減っちゃうんで、
う
ん、
そうですね、
うん、
監督の名前がね、響きがいいですみたいな、マコチンこれめっちゃ多くないですか、うん、毎回こういうの言ってますよね、
毎回ね監督の名前をなんかあの、はい、読めもせんのに難しい名前をピックアップしてやってますけど、そうそう、まあ今回はでもね、割と読みやすい方じゃないですか。いつもと比べたら。
ブリランテ面倒さ。面倒さ。
ね、そんなに難しくないので、うんうん、それよりも大統領の名前の方がロドリゴ・ドゥテルテですから。
ドゥテルテって言いにくいですよね。
こっちの方が言いにくいっていうね。これね、2012年の囚われ人でイザベル・ユペールね、
は
い、もう今も話題ですけども、はい、共演してるっていうのがね、うん、共演というか一緒に仕事してるっていうのがね、気になる作品ですよね。
うん、
それでは、あゆみさんお願いできますか。
はい。私は、ジム・ジャームシュ監督のパターソンですね。まあ、これなんで注目してるかっていうと、
うん、
わかります？
あ、アダム・ドライバーが出てるんや。
そうです。
わかりやすいな。
まあまあ。
ジム・ジャームシュの作品自体はどうなんですか？
はい、ああ、全部は見てないですけど、うんうんうん、はい、何個かは見ましたね。はい、
好きな方ですか？
そうですね、好きです。
好きな方ですか、うん、じゃあもう、好きが2つ重なってるっていうことですね。はい、
もうこれ見るしかないなって感じですね。うん、映画 .com の方から解説を読みますね。
はい。
ジム・ジャームシュがオンリー・ラバーズ・デフター・ライブ以来4年ぶりに手掛けた長編劇映画で、
うん、
スター・ウォーズシリーズのアダム・ドライバー扮するバス運転手パターソンの何気ない日常を切り取った人間ドラマ。ニュージャージー州パターソン市で暮らすバス運転手のパターソン。
え？ちょっと待って。パターソン市で暮らすパターソン。
うん、
ほ
う。朝起きると妻ローラにキスをしてからバスを走らせ、
うん、
帰宅後には愛犬マーフィンと散歩へ行ってバーで一杯だけビールを飲む。
うん、
単調な毎日に見えるが、詩人でもある彼の目には、うん、ありふれた日常のすべてが美しく見え、周囲の人々との交流はかけがえのない時間だ。
ほう。
そんな彼が過ごす7日間をジャームシュ監督ならではの絶妙な間とひょうひょうとした語り口で描く。ミステリートレインでもジャームシュ監督と組んだ永瀬正敏が作品のラストでパターソンと出会う日本人主人を演じた、
う
ん、となっております。
なるほど。
このチラシのビジュアルもすごくよくって、
うんうんうん、
誰だったか忘れたんですけど、まあ、ツイッターで、なんか、つぶやいてはって、うん、で、なんかこの3つ、今、見てるんですけど、チラシを。
チラシ、1つのチラシの中に3つの写真が。
はい、3段に分かれて、うん、アダムドライバーが奥さんと寝てる写真があるんですけど、うん、この一番左に置かれてある、ベッドサイドのテーブルに置かれてある本が全部違うのがいい。ああ、違いますね。みたいな。うんうん、それぞれ、別の日らしいんですけどね。
そうですよね。
うん、なんかこの、おしゃれでいいなと思いましたね。
うん、
まあ、アダムドライバーですからね。
アダムドライバーですからねって言われてもあれですけど。
まあ、アダムドライバーすごい好きなんですよ。もう顔とかもめちゃ好きだし。
結構でも癖のある顔してますよね。
そう、なんか、
この顔長いし。
しましたっけ、なんか、スターウォーズに出た時に、うん、最初めっちゃみんなアダムドライバーのブスサイクみたいなこと言ってて、うん、私はめっちゃこの顔好きなんですよ。
いや、まあ、好きなのと、ブサイクか綺麗かっていうのはまた別の話ですからね。
綺麗だと思います。
ああ、うんうん。アイムさんの中では、アダムドライバーの顔は綺麗だし、そうそう好きであると。
はい。
ブサイクという意見には納得できないと。
うん。
こういうことですね。
だから、なんかみんなマスク取ったらダメみたいなこと言ってたんですけど、うん、私はもう一生、うんうんうん、排水口みたいなマスク取っといてほしいと思います、
ね。あ排水口。
しましまの、なるほどね。いけてないマスク、
ね。はいはいはい。
全然映画の
話。映画のパターソンの話では全然ないんですけど。
ないですけど。
パターソンの話で言うとですね、はい、右下に、その愛犬の写真が写ってるんですけど、は
い、
あ、
ね、犬がってさっき書いてましたもんね。
多分ブルドッグですよね。
んですね。うんうん、あ、そっか、犬目線で。
犬好きとしても、
はい、
これはちょっと注目したいなと。
ね、FMD みたいな感じ。
FMD ですね。
はい、はい、感じで、公開館が、8月26日にシネリーブル梅田とシネリーブル神戸。
ほう
ん。で、11月11日、ちょっと遅れてますが、うん、土曜日から、豊岡劇場という兵庫県の豊岡市の劇場。京都はですね、まだ決まってないんですけど、
うん、
見てってなってて、ホームページでは、
はい、
京都シネマさんで公開されます。
なるほど。ありがとうございます。
はい。じゃあ、ペットさんお願いします。
はい。僕の注目作はですね、ワンダーウーマン。
おー、今日予告見ましたよ。
はい、あ、そうですか。
はい。
2017年アメリカ映画141分。
あ、長いですね。
はい。監督はパティ・ジェンキンスということで、うん、まあ、どんな話かっていうのはですね、はい、まあ、皆さんご存知の方も多いかと思いますけども、うん、キネノートのアプリの解説から、ちょっと引用させていただきたいと思いますが、はい、DC コミックスが生んだ最強女戦士の活躍を映し出すアクション、
うん。
女性だけが暮らす島でプリンセスとして生まれ育ったダイアナ。ある日、米軍兵士スティーブを助けたことから、外の世界で大きな戦争が起こっていることを知り、彼女の運命は大きく動き出すと。
うん、
監督はモンスターのパティ・ジェンキンス。出演はガルガドット、クリス・パイン、コニー・ニールセン、ロビン・ライトというのが解説でございます、
うん、
はい、グッドバトウィアードのコーナーで、
うん、
まあ、マーベルシネマクティックユニバースの作品をご紹介することも多いんですが、うん、
はい、
まあ、それに対抗して DC エクステンデッドユニバースというのが展開されておりまして、
うん、
で、こちらででもですね、過去にはバットマン VS スーパーマンとか、
うん、
スーサイドスクワッドなんかも取り上げてきてるんですよね。
うん、
ね、まあ、期待している反面ですね、その出来は、まあ、必ずしも無条件で OK と、親指を立てられるようなものではなかったと僕は思ってるんですが、
うんうん、はい、
それでもですね、ワンダーウーマンにはやっぱり期待はしております、
うん、
で、なぜかとその理由なんですが、
はい、
これは、バットマン VS スーパーマンのお話をした時にも触れたんですけれども、うんうん、ワンダーウーマンの登場シーンっていうのがあるんですね、うん、これがまあむちゃくちゃ上がるわけですよ、
うん、よかった言ってましたよね、う
ん、
コーナーで。
そうなんですよ。これなんでそんなむちゃくちゃ上がるかというと、はい、これはワンダーウーマンシーム、まあ、うん、ワンダーウーマンのテーマですよね、
はい、
の音楽の持つ力なんですよ。
M 視点ですね。
そうです。ハンス・ジマーと、それからジャンキー・エクセルの指定コンビが作ったワンダーウーマンシームというのがあるんですが、これがですね、むちゃくちゃ上がるわけですよ。まあ、これ見た人であれば、まあ、誰でもが、うん、このシーンは良かったというシーンではあると思うんですけども、
うん
うん、まあ、それの単体版がいよいよ、まあ、公開されるということですよね、
はい、
プラスやはりワンダーウーマン役のガルガドットの美しさ、
うん、
はい、まあ、これはですねやっぱり魅力の一つになってると思うんですよね、
うんうんうん、
1985年4月30日生まれの32歳、
そんなに若いんですね。
そうなんですよ。でイスラエルで生まれておりまして、でイスラエルというのはですね、
はい、
兵役がございます。なのでガルガドットも兵役に行っております。
え、女の人もですか。
そうなんです、
そうなんですか。
これね、イスラエルの法律というか、18歳以上の未婚の女性も兵役義務があるんですよ、
はいはい、知らんかった。
だから18歳から2年間、はい、彼女には従軍経験があります。
あ、でもそれが生かされてるかもしれない
ですね。そうなんですよね、うん、その時の訓練が今回のアクションにも非常に役に立ったと、うんうんうん、いう話は、はい、ガルガドット自身もしてるんですけど。
そうなんですね。
そうです。 で、2004年度のミス・イスラエルに選ばれております
。うん、そうなんだ。だって綺麗ですもんね。
めちゃくちゃ綺麗ですよね。で、2008年にはもう結婚をされていて、
はい、
娘も2人います。実際にワンダーウーマンでもあるということなんですよね。
うん、なるほど。
彼女の実経歴も含め、
うんうん、
この役にぴったり合ってると。で、これは私もう一つやっております、追試ねのボリューム94の8月の小田映画にもしておりますので、まあ、ぜひともご覧いただいた方はですね、そちらの方にもご参加いただきたいなと思うんですが、ただ期待している反面ですね、まあその宣伝方法はですね非常に物議を醸しております。日本版の予告というのがですね、ワンダーウーマンの女子推しなんですよ。男も知らず恋も知らないというようなキャッチコピーがあって、しかも最後の最後にですね、美女戦士は天然系とかっていうようなコピーもあるんですよ。まあ非常に的を得ない原作のお話からも非常に逸脱した、しかも非常に女の人がこれを見て喜ぶのかどうかっていうのは僕ら男なんでわからないんですけど、そういうような女の人が喜ぶでしょ、こんなん見てどうですかみたいな感じの非常に舐めた感じの予告の作り方やなというのを非常に感じるんですよね。オフィシャルのオリジントレーラーっていうのがあるんですよ、これを見るとやはりそういうような作り方は全くしてなくて、アマゾン族の少女から王女としてね、生まれて、そして戦士になるための訓練をして、そしていよいよ大人になって、故郷を離れて、いうような流れが予告を見ただけで、こうわかる作りになってて、非常にその女子推しみたいなところは一切ないんですよ。だから予告をご覧になるんであれば、まあ、YouTube なんかでね、見れるので、日本版予告ではなくですね、その海外版の予告の方を見ていただいた方が、期待感はより高まると思いますし、作品の世界観も掴むことができるんじゃないかなと思います。実際ね、女性の立場から見て、ちょっと天然系のドジっ子王女様みたいなキャラクターの映画が見たいか、それとも女の人が男勝りに、その世界を救う話が見たいかって言ったら、どっちが見たいってなります？
まあ、後者ですね。
ですよね。なので、やっぱりね、これは宣伝側が、まあ、はっきり言うて観客を舐めてるとしか思えないんですよね。まあ、前回の話ともこう繋がってくると、とこなんですけど、やっぱり舐められる土壌ってやっぱ何かなってなったら、その僕らがその映画というものを、あの日常レベルにまでやっぱりこう、消化しきれてないんやろうなっていうふうに感じられてるっていうところなんですね。僕らは映画好きやから、日常として映画を楽しんで見てますけども、映画そんなに好きじゃない人たち、年に1回しか2回しか見に行かへんというような人たちを映画館に呼ぶには、こういうのがいいんでしょみたいな形で考えて多分やられてるんやと思うんですけど、これをやっぱり覆すにはそうじゃないよという声をやっぱり我々も上げていかないといけないし、年に1回しか2回しか見ないような人でもこういう予告の方がいいじゃないかというような声をやっぱりダイレクトに上げていける今 SNS とかもありますんでね、時代だと思うんで、これはもう我々もポッドキャストをやってる配信してる立場上ですね、絶対にこれ言うときたいなというふうに思いますので、ぜひとも皆さんもですね、それはあかんやろという声はですね、どんどん上げていっていただいて、やっぱり宣伝自体を変える、宣伝の質を変えることによって、お客さんの質もどんどんどんどん数もね、数も質も高めていくということができたら一番いいかなと、
それで逆に見ない人もいるかもしれないですよね。そうなんですよ。
そのドジっ子王女様の話やったら見
えへんわ。ある人絶対いますよね。
絶対おると思うんですよね。ただその数はじゃあどっちが多いんかって天秤にかけた時に、多分ドジっ子の方がみんな見るんやろと思われてるんですよ、現状は。でもそうじゃないよっていうところをやっぱり声をね、上げていく。絶対宣伝の人はこういう SNS の反応とかは絶対に見てるはずなんで、
まあね、チェックしてますね。
まあポッドキャストまで聞いてるかどうかわかりませんけども、でもまあどんどんどんどんやっぱ発信していくことで変えていけると思いますし、そういう世代の人が逆にこういう宣伝担当になった時に、また新たなアプローチっていうのをね、やってもらえるんじゃないかなと思いますので、諦めずに頑張っていきましょう。公開はですね、8月25日の金曜日公開でございます。もちろん全国各地の
新聞
にかかりますし、いろんな上映形態でかかりますので、
IMAX とかね、
もちろん、はい、なのでウェブサイトの方をですね、チェックしていただいて、上映に臨んでいただきたいなと思います。それでは、今月のメニュー紹介をあゆみさんお願いいたします。
今月のメニューです。 あゆみのコーナー、あゆみの FM605。 前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。続いて、いつもと逆の順番ですけれども、はい、マコチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマはあなたが痺れた演技シーンは邦画編です、うん、で最後がエンディングのコーナーということで、うん、前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回のマンスリーシネマトークのご案内とアンドワーのエンディングトークです。
ということで、グッドバッドウィアードのコーナーはオープニングでも話をさせていただいた通りですね、はい、別枠でまた配信をさせていただきますので、はい、本編はまあいつもよりもコンパクトにはなっておりますけれども、はい、内容の方は充実させていきたいなと思っておりますので、はいはい、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。